ウェブコンサルタントの調教です。この番組では私ウェブコンサルタントの調教がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売上を上げていきたいと考えている個人事業主の方とか中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あとの内容良ければ高評価いいねボタン押していただけると非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ということで始まりました。今日は、2月の28今日28日土曜日、今朝の10時ちょっと回ったところですね。はい、ということで今日はちょっとね記念すべき日です。何かというとスタエフを始めてこれが200回目です。いやーマジか、こんなに続くとは自分でも思ってなかった。超ドハマりしてますね。でね、なんでこのスタエフ始めたかというと、きっかけをくれた方がいます。で今日はその方をゲストにお呼びしております。はい、じゃあ、ゆみさんの方からちょっと自己紹介お願いします。
はい、福井ゆみです。大阪在住で、反抗期子育てママ向けカウンセラーしております。200回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。いやマジでさ、なんかこんなにドハマりすると思わなかったね自分でも。あれユミさんに勧められたのって2年前だよね。2024年の7月ぐらいだったと思う。7月6月後半とか7月ぐらいだったと思う多分。やったのが
私もそうだね、
そのぐらいだよね。で一応ねその前にスタエフの存在は知ってて、でこれも別の、 あのクライアントさんなんだけど彼女がやってるってのを聞いたことがあったの、あったんだけど、でそれあるって聞いてちょっとやってみようってやったこともあったんだけど、あやってなかったんかな、それはいいや。でもねなんかその時ねふーんで終わったわけ。でもその2年前に、まあ、ユミさんが調教さんスタイフやったらって言うところから、であの時どういうノリだっけ、
なんかね、普通にもう通勤の時に音声をこう録音してるみたいなことを言ってはったんですよ。
あ、もうそれやってたんだ俺。
そう。ほんで、それやったらスタイフ一緒に、スタイフに音声入れた方が、で配信しはったらいいのにみたいな軽いノリで。
あ、そうだっけ。でなんか勝負しようってだったんだよね。
勝負しようは YouTube 違ったっけ。
勝負しようは YouTube だっか。そう、このスタイフの前に YouTube 対決もあったんだよね。
そうです
そう。であれからじゃあちょっとやってみようっていうふうになって、でなぜか知らんけどドハマりして、これあってるわと思って、まあ合ってる、まあおそらくね、通勤の途中でこう話してるっていう言ったのが土台にあったから、それをただライブ配信するだけって言ったところのノリが非常に良かったんだろうね多分ね。そこはだからなんか自分でもすごく意外で、まあ、最初なんかライブ配信っていうのちょっと抵抗があったんだけど、まあやりながらもなんかこうかなり抵抗があったりとかしたんだけど、それでもなんかとりあえずやってみようみたいな感じでやってたら3ヶ月ぐらい続いたんかな、あの時7月だから2024年の多分7月ぐらいから始めたんだよね。であの時に、まあ、とにかくなんか時間がある時にやってみようっ ってやってたら1日に5回ぐらいやったりとかそんな感じでやってたら3ヶ月ぐらいでさ180ぐらい上げてたんだよね。
うーん、
あ、これこの間調べたらね、この間見てみたら180ってなってて、で実はその3ヶ月経った時にちょっとあることがあってこうやめちゃったんだよね。
あることね。
と配信ちょっとできなくなっちゃったんで、俺自身のこれあのもうメンタルじゃないか、なんかこのうん
ちょっと真面目さで、
そうそう気真面目なところがちょっと出てしまって、なんかちょっと配信がちょっとできなくなったんだよね、この気持ちがね。なんだけど最近ちょっとポッドキャストっていうのになんか半年前ぐらいからちょっとこれやらんとなって思っていたところ、あ、そういえば俺スタイフやってたやって思って、で最近からまたあの再開してるということですよ。でそのもうその再開する前の時点でもう180ぐらい溜まってたので、あ、そろそろ200回来るなってちょっと注意してたら、ちょうどあのね、ゆみさんに一昨日だっけ、あの、一緒に話してって申し込みしたのって、でその時にもう200回なるっていうのが見えたから、あ、もう申し込みしとこうと
思ってありがとうございます
もう本当にありがとうございました。
ゆ
みさんはでもスタイフ始めたのは、あ、ま、最初はあれだったよね、 YouTube やってたんだけど、スタイフ、スタイフを始めたのはその YouTube、
いつやろう、なんか今見てるんですけど、スタイフ始めたのは第1回目配信2021年12月です
2021年。
うん、
うわ、結構前からやってんだ。じゃあ、
いやでも結構ね、でもそうですね、途切れ途切れ、まあでもそっから3月、12月から始めて3月、4月でちょっと4月で止まって、また2022年の8月から始めてポツポツみたいな感じで、結構途切れ途切れですね。
でも途切れ途切れでも、でも2024年まであのやってたんだよね。で2024年じゃないか、去年ぐらいまで やってたんじゃない。
うん、2025年の11月、最後、
この声の配信、そのスタイフはなんかこうやるきっかけっていうかさ、なんか目的とかってやっぱりあったの？
まあ YouTube はすごい一番いいと思うんですけど、ね、なんか編集とかっていうのを考えた時に継続するのはちょっとやっぱ大変かなと思って、でもこうやっぱ文字だけだとその、あの、まあ、伝わるのって限られてるから、でまあ一番その YouTube とかで顔も見れてその話してるところがこう分かってもらえるのが、まあ、YouTube が一番いいけど、まあでもそこはちょっとハードル下げて、音声だったら、まあ、文字だけじゃなくって、なんとなく私の話し方とか、空気感とかが伝わるかなと思って始めた感じですね。
反響はどんなでした？ありました？
あ、でもなんか、そうですね、反響、スタイフだけでは特にはないけど、やっぱそのカウンセリングとかをした時になんか話し方がなんか落ち着くとか、ちょっと時々出る関西弁がなんかあのこう面白くてというか、なんかホッとするとか言われるので、やっぱり話し方っていうか音声出すっていうのはまあいいのかなっていう気はしますね。だけではやっぱ伝わらない、を受け取ってもらえるみたいな。
確かにそうだよね。だから スタイフが始まる前に、まあ、YouTube で YouTube 対決してた時もやっぱり自分も同じような感じで思ったんだよね。なんか編集がね、やっぱりちょっと大変、アップするまでがちょっと大変っていう、そういうのがちょっとあったので、やっぱりなんかそこがもうちょこっとした大変さであったとしても、こうやっぱちょっとね、遠のいちゃうよね、
そうなんですね。
手
なん
軽
か
さが
やっぱ
ね。
継続しないとっていうところがすごい大事だから、その点やっぱ音声は、まあ、やりやすいですよね。
でね、最近まあ、さっきちょっとポッドキャストっていう単語も出したんだけど、ここ半年は、まあ、1年ならないぐらい、なんかね、ポッドキャストやった方がいいよっていうのが、なんかこうすごくいろんな情報から出てきてたのね。で、ポッドキャストかと思って、でもこういうの配信、まあ、っていうことでは、スタイフも同じだからと思って、ちょっとどんなやってやろうかなとかっていうのを思ってたんだけど、で、まあ、3週間前ぐらいに、お友達のクーニーと話してたら、いきなりやろうってことになって、その日で その日でもう第、あの、そうそう、ポッドキャスト第1回目やっちゃったのね。で、あれから、もう何も決めてないよ、だからその時点で。何も決めてなくて、どういう内容を話していくのかとか、どういうその収録の仕方とかっていうのも全然決めてなくて、あの時にはもう今みたいに、ズームでね、やったやつの音声だけをこうアップしたんだけど、で、あれからなんか、どんな風なことをやっていったらいいのかなっていうのは結構ね、俺なりに勉強したのよ。いろんな YouTube 見たりとか、で、前に、買ってあった本もあったりして、買ったっていうか、まあ、購読してるものがあって、それで送られてきた本があるんだけど、その本もなんか、ポッドキャストの活用術みたいのがあって、あれのダイジェスト版っていうのをもうずっと聞いてて、で、ポッドキャストっていうこの声の配信っていうのが、実は、ポッドキャストっていうのがアメリカではもう、結構メジャーみたいなんだよね。日本ではまだまだなんか、メジャーっていうところまで来てないんだけど、でもアメリカでのこのマーケティングの流れっていうのは、だいたい日本には3、4年遅れてくるということが言われていて、で、日本でもそろそろポッドキャスト、まあ、ユーザーも結構増えてきてるので、今からどんどん出てくるんじゃないかなって言ったところが言われてたのね。で、あとなんか、アメリカの大学の、研究結果らしいんだけど、じゃあ YouTube のみたいなこの動画とこの音声だけのこのやつとでは、どれがいいのか、どれがいいのかっていうのはちょっとあれだな、どっちがいいのみたいな話の研究をやったのがあって、どっちがいい悪いではないんだけど、でも音声だけの方が、このビジュアル、その映像とかよりも、この記憶に残りやすいっていうのかな、あるいはなんか親しみが湧きやすいみたいなっていう研究結果があるらしい。おい、この辺りね、ちょっと何が良かったのかっていうのちょっと思い出しきれない今なんだけど、なんかそんな感じで、なんか音声の配信に関しては結構こう、映像よりもいいところがあるみたいだっけ。
なんか変な情報がやっぱ入らないからなんですかね。
ていうのはあると思う。なんか声だから、もうその、
声だけに集中できる。
声だけに集中するし、こう、なんかやっぱり、なんかこの一つのこの情報源 音っていう、あの映像だと、映像だとこの 絵も動画もこう視覚的な情報と、あとは聴覚的な情報2つ使って見る、見ないといけないでしょ。で自分の中の頭の大きさって一つしかないから、頭だから、なんかこの2つを上、あのこの2つを同時にこう機能させるのよりも、一つのこの感覚に頼って、うん、あの何か情報を取るっていうのがもしかしたらね、なんかいいのかなって、これはもう俺の持論ね、持論、
うん、
っていうのをなんかちょっと思っていて、だから声の方が、
うん、
まあそういう意味ではなんか映像も声出てくるからね、あれなんだけど、
うん、
でも声だけの方がその人の人となりみたいなのが伝わりやすいっていうことを言ってたんだよ。
確かに、なんかこうすごい解説ものとかやったら視覚的な情報もすごくあるといいかなって思うんですけど、なんかこう声だけ聞いてて、なんかこう聞いてる人が直感で、あーっていう風に思いやすいっていうのあるんかもしれませんね、
うん、
直感が働きやすいというか、視覚情報はなしに聴覚だけで、あんまりこう余計なエネルギー使わない状態の方が入りやすいっていうのあるのかもしれませんね。
もしかしてなんかそうなのかなって自分なりにちょっと思っていて、だからこそなんかごまかしが効かないっていうのも言ってた。
なんかな
この言葉尻でやっぱり伝わる感覚みたいなのとか、この声の波長とかでいうのもあるのかもしれないんだけど、なんかごまかしが効かないから、発言には注意みたいなことをなんか言ってたような気がする。
言葉尻でなんか分かるってありますもんね。確かに
分かる、なんとなく、なんかね、あるよねそういうのって。
なんかそのなんかが引っかかるみたいな、ある。
なのでこのスタイフもね、だから自分最初スタイフとポッドキャストってなんかちょっと違う位置で見てたのね、なんだけど、まあ結局はスタイフもポッドキャスト配信ができるってことをその勉強してる時に知れたので、まあ結局一緒なんだけどでこのスタイフはそういう感じで、その人のパーソナリティを伝えるものとしては結構優れていると、であとその映像とかになると、あの見ないといけないから、見ないといけないから見る時間を取らないといけない。
わかるわかる。ながらでできますかね、音声は。
そうそれもあって、 だから聞き、あのなんていうの、聞きやすい、あの何かしながら、もう家事しながらとか、あるいはなんかあの移動中こう移動しながらとか、なんかながらができるっていうところが、やっぱり手軽にあの言えるユーザーとしては、だからそこの部分っていうのはやっぱり配信する側としては、あのいろんなこのなんていうかな、この聞いてもらいやすい、伝えやすいメディアなのかなってのちょっと思っていて、
確かに。なんかこう、あの私も家事しながらとか聞くんですけど、そのちょっとアパレル系の、例えばあのユニクロのこれがこう高見えしていいよみたいな配信だと、やっぱりこう見ながらじゃないと聞けないから、そういうので、あのまあだから結局無形商品扱ってたら音声っていいのかもしれないですよね。
あの由美さんみたいにね、心のなんかカウンセリングとか、なんかそういう内容ってビジュアルである必要があんまりないんじゃない、だから非常に合ってるんじゃないかなと思うし、であとはだからその その人のそのパーソナリティというか、その人の、あのパーソナリティを伝えられるこう、
うんうん、
手段としてはこの声の配信っていうのはとってもいいっていうふうにして言ってたのに、
うんうんうん、
だから自分この今買った本があるんだけど、なんかねこれもすごく良かった、なんかプロ目線でのポッドキャストの作り方っていうこういう本があるんだよね、
うんうんうん、
この人の話もこの人の話もね YouTube で載ってたよ、
ようやくってるやつ、
ようやくっていうか、うん、野村隆文さんっていう人なんだけど、この人なんかポッドキャストの、ポッドキャストをプロデュースする会社を立ち上げた人みたい。だからポッドキャストのプロなのね、この人って。でこの人が ポッドキャスト野村隆文で探したらすぐ出てくるはず多分、YouTube でいろいろ話してるのがあって、自分それの中のなんか TBS 系のやつでピボットっていう番組があってそこでインタビューされてるやつを聞いたんだけど、このファンを作りやすいっていう、だからなんかポッドキャスト、まあスタイフもそうなのかもしれないんだけど、こういうの配信ってこういっぱいの人に届けるっていうよりも、
うん、
少数のファンのためにこう配信する、
うん、
みたいなのがとっても強いっていうことを言ってた、うん、だからそれはやっぱりね、音声だから伝わるものがあるから、この音声で伝えることでそのパーソナリティのこの人となりっていうのをこう好きになってもらって、でで聞いてもらいやすいと、
うん、
でこれ YouTube とかってさ、視聴時間ってあるでしょ、
はい、
例えば5分ぐらいの、
うん、
YouTube 動画作って配信した時にユーザーがどのぐらい、どこまでこう見たのかなっていうの
を、あ、はい、
分かるでしょ、
うんうん、
で動画の場合だと、例えばなんか5分とかあっても5分の動画でも、だいたいもう3分の1ぐらいでこう見てる人がギュッてもう下がるらしい、
うん
うん、だからみんな最後までほとんど見てくれないんだよ、
うんうん、
途中で諦めた、途中でこうもう停止したりとかってするんだけど、この野村隆文さんが言うには、ポッドキャストはもう聞いてる人のその、うん、なんていうの、視聴時間はもうほぼ全部聞いてくれるんだって、結構長いらしい、だから長い、全部聞いてくれるから、うん、伝わりやすいっていうこともあるらしい、だから声の配信もしかしたらいいかもと思っている。
そうだから、やっぱでもやる側としてはすごいそのお手軽さみたいなところは継続の秘訣ですよね、
うん、
ハードルが低い、
うん、そこ非常にハードル低くていいよね、
うんうん、
なんか今はまたね、この喋ったやつを、これ喋ったやつを、
うん、
テキスト化もねできる環境が整ってきてるから、
うんうんうんうん、
そこはそこでまたね、そこで喋ったことを、
うん、
テキスト化して、でこれをブログに、ブログ記事として転用して、
うんうんうんうん、
ブログ記事書いたりとか、
そうですね、
あるいはメルマガの記事にしたりとかっていったこともできるだろうし、
今やったらスレッズとかでも使えるかもしれませんね。
使える使える、全然使える、
うん、
で俺この間知ったんだけど、このスタエフもなんか書き起こしの機能がついてるの知ってた？
あ、そうなんですか。 AI で、うん、
今ついてる。 ただ、有料みたい。
そうそう。
有料みたい。この間ね、初めて、それに気づいて、一回だけやったんだけど、
うん、
で、一回だけやって、で、あ、こっちでもできるんだと思って、次もやろうとしたら、うん、なんかクレジットが足りないみたいな感じになって、うん有料なのかな、あれ。クレジットどんなやって増やすんだろう、ちょっとよくわかんないんだけど、
うん、
スタイフでも書き起こしができるようになってる。そういった意味では、だからなんか、自分はずっとそういうスタイルで来てるのね。だから最初からもうスタイフ始める前から自分の言葉で語って、で、その録音を書き起こししてって、今はもうね、AI が全部やってくれるから楽ちんでできるんだけど、そこから。
書き起こしのやつは何のアプリ使ってるんでしたっけ？
私はノッタってのを使ってます。
あ、私それ、ああ、ノッタ、ノッタ。
うん。NO、違う、ノッタだから、NOTTA、ノッタ。
え、そうしたら、この、ノッタで音声取っといて、で、スタイフも同時に録音してるって感じですか？
うん。今んところ、そうね、今のところノッそう打てよノッタはなるほどね、今言われてちょっと気づいた。ノッタで撮ったやつをスタイフにアップロードすればいいんだ、
うん、できる
それができるかどうかっていう、
効率的なのが好きやから、はい、
それができるかどうかっていうのもまだちょっと調べてもいなかったの。これ
プラス押したらもう音声できるってこと？あ、録音開始か。録音開始してウェブ会議の文字起こし押したらいいんですかね。
あ、今スタイフ見てる。
あ、乗った？
あ、乗った。うん、そうそうそうそう、乗ったは、
うん、
録音開始して、でそれでできたやつを、
うん、
文
字起こしみたいなボタンが出てくるんですかね。
あ、うん、文字起こしってボタン
開始になってる。
うん？
録音と文字起こし開始っていうボタンがあります。
あ、そうそうそうそう。もう文字起こしも同時にやってくれる。録音しながら。だからもう喋ったらもうすぐ、もうその後すぐに文字起こしが出てくる。
うんうんうん。
で、これを音声だっけ、音声ファイルをダウンロードできるかどうかってのを、あ、できるみたいっすね。あ、できるな。
へ、うん、
できるできる。ということは、
うん、
乗ったで俺話せばいいんだ。
どうやってたんですか
うん、今までは、
うん、
あ、今までっていうか、その、スタイフを再開してからは、
うん、
スタイフでもう収録、
うんうんうんうん、
でもうその場でもう BGM つけて配信、
うんうんうん、
公開ってのをやって、うん、でそれを、その音声ファイルをダウンロードして、
うん、
ノッタに上げて、
うん、
ノッタで書き起こししてもらってたわけ。でもそうね、乗ったで収録して、
うん、
もう書き起こしもすでに終わった状態で、
うん、
音声ファイルを乗ったからダウンロードして、でスタイフにアップロードすればいいんだ。なるほど、そうしよう
音声ファイルをダウンロードっていうのはもうスマホ上でできるってことですね。
できる。あ、うん、ん？音声ファイルをもう一回。
ノッタで録音して、で音声ファイルをダウンロードして、でそれをスタイフとかポッドキャストで配信するって言われたじゃないですか。
うんうんうん。
だからその作業ってスマホで全部できます？
スマホでは。 スマホでできるんだろうか。ごめんなさい、これちょっと確かめていない。今自分あの PC の画面見て、 PC では今できるってことが今確認できたんだけど、
あ、じゃあノッタもあのパソコンでやればいいんだ。でそこで
の、そうね、だノッタは一応なんかほれあのスマホで自分ノッタをよくやってて、
うん、
うん、スマホで撮ったやつを後でパソコンで開いて、
うん、
で、
うん、
パソコンでダウンロードして、
うん、
でそこからそのままあのスタイフのあの画面をパソコンで開けて、
うんうん、
でそこにアップロードして配信、
なるほどなるほど
っていうのはできるけど、
うん、
このノッタで録音したやつをノッタで録音したやつを、スマホに音声ファイルをダウンロードできるかっていうのはちょっとやったことがないですね。
そうだからなんかスマホでね全部こと足りればよりなんかこうやりやすいというか、
うん、
短時間で終わるのって
そうですよね、
うん、
今それをできるかと思ってノッタのスマホの画面を見てるんだけど、一応音声ファイルをエクスポートする機能はあるみたいなんだよね、
うん、
なんだけどこの音声ファイルのファイル形式がMP3 じゃないやつなんだよね。
お
ちょっと大きいやつっていうかさ、WAV って言って、WAV ファイルなんだよね。WAV ファイルはアップロードできたっけな、まあ、このあたりちょっとね、調べてみないと分かんないけど、でもやり方はあるので、そういうやり方で、なんか効率化して、やることはできるなって思ちょっと思っている。いやいいですね。
いやでも
由美さんも再開します。
そうですね、音声私はまあブログを先に書くから、
うん、
でブログをまあちょっと読み上げてるみたいな感じなんです。
ああそういうスタイルだったらそういえばね、
うん、
でも由美さんブログもすごい頑張ってるよね。
いや頑張ってます。皆さん読んでください。
で、なんだっけ、メルマガも、あ、メルマガはあれメルマガとブログは連動してるんだっけ。
連動っていうかコピーめっちゃあれなんですけど、コピペで貼り付けて、
うんうんうん、
でちょっとプライベートなことを書きすぎてる時はちょっと修正しつつ、
うん、
ブログはちょっと抽象度上げて、
ああなるほど、
はい、
ちょ書き分けてやってるってことね。
内容によっては全然そのままコピペしてやってる
って
、
うん、OK、頑張ってるなと思って見てますよ。いや私もだから最近これでも頑張ってる方なんだけど、結構ねブログとかも書いて、ま、結構いい感じで来て
る。LINE 公式 LINE とかも届いてますし、
あ公式 LINE はね、そうそう、公式 LINE も結構頑張ってますね。うん、とにかく発信はやっぱりやらないといけないですよ。発信やらないといけないし、
うん、
で、ね、昨日ちょっと書いた記事とかもその内容になっちゃうんだけど、やっぱり発信して、で、お客さんにまず情報提供と、いい情報の提供。とあとはビジネスでやってる以上なんかねこっちも収益がないとやっていけないので、そのあたり の内容の発信っていうのもやっぱり両立してやっていかないといけないと思うんだよね。だからそこの部分を昨日書いたんだけど、なのでまあとにかくでも発信はもう必ずやらないといけない。じゃないともうビジネスの存在自体気づかれないし、お客さんっていうのすぐ忘れるから、
うんうんうん、
必要って思った時に あの自分のことを思い出してくれるとか、うんうん、必要って思った時に自分のメルマがポンって出てくるとかっていうことをしないと、うんうん、その人が必要と思った時に、
うん、
って言って探して、で他のところを探してそこに行っちゃうっていう、
うんうんうん、
そういうパターンなので、
うんうん、
それがないようにするのがメルマガだったりとか、あるいはいろんな発信だったりとかって、でメルマガは毎日出しましょうっていう意味もそこに起因していて、あの忘れさせないためなのよ、
うんうん、
一番は、
うん、
なので正直中身何でもいいのよ何でもいいって言ったらまたちょっとね怒られるけど、
うん
うん、あのとにかくいい情報を、お客さんのためになる情報を、うんうん、あの発信してたら、
うん、
お客さんは解読しないはずだし、
うんうん
うん、俺ね昔これ思ってたことがあって、何かって言ったら、まだそのメルマガが今からだって言った時、もう20年前ぐらいなんだけど、マクドナルドがやっぱりメルマガやってたんだよね。
へ
ー、ニュースレターという形、まあ、とにかくやってたんだけどあの時なんでマクドナルドの毎日毎日来るさこのメールを普段使わないのに、
うんうん、
別に開けもしないのに、
うんうん、
なんで解約しないのか、
うんうんうんうん、
わかるよね
クーポンですか。
そう、欲しいわけよ、
うんうんうん、
これを解約したらそのクーポンが届かないっていう、
うんうんうんうん、
その恐怖があるから解約しないわけ、
うんうんうん、
でそれと一緒で、うん、メールマガこう出し続ける、毎日毎日出し続ける、でもそれでも解約しない人がいるんだ、
うんうんうんうん、
同じ心境なのよね。この人からのやつをもういらないっていう人はもうすっぱり、うん、あの解約しちゃうでしょ、
うんうんうん、
でその人たちはもうそもそもお客さんじゃないのよ、
うんうんうん、
でそれでも残ってくれてる人たちっていうのは何かしら期待してるんだよ、
うんうんうんうん、
で何かしら期待しているから、うん、その人たちの期待っていうのは何かって言ったら、やっぱりなんか自分の困りごととか、あるいはいる情報欲しいとかっていったところが主なんだけど、うん、そこを後押ししてくれるような、なんか製品とかサービスの案内があると、うん、多分その人たちっていうのは買うよ。でそこを言わないと、
うん、
そこが分かるように書かないと、件名とかで書かないと、
うん、
気づかれないわけ。普段ねいちいち全部見てないでしょ、
うんうん、見てない
見るときにしか見ないわけよ。で、うん、たまにこう整理するときに、あこれなんだろうと思ってポチッと押して見る程度で、
うんうん、
普段は見ないよ、
うん、
見ないと思った方がいいと思う、
うんうん、
なのでだから毎日出さないといけないっていうのはそこにもあるわけ、
うん、
でそれプラスで懸命に何が書いてあるかっていうのが分かるように書いておかないと、うん、あとはこっちが何かやってほしいことがあるのであれば、それがちゃんと伝わるような件名書いておかないと、
うん、
お客さんスルーするからね、
うーん
っていうことを昨日書いたんですよ。
そうだから、タイトルがね、タイトルなんかタイトルをクリックしてもらいやすいようなタイトルにはしてるけど、
うん、
だからそのだから何をこうコンテンツ始めましたみたいな感じで書くって感じですか。
例えば、まあ、昨日ちょっとあのあとね、由美さんのやつ開けて、
うん、
あの中身見てみたら、なんか3月からのなんかセッションの受付みたいなの
やったでしょ。あ、そうです、はい、
それそのまま書けばいいんじゃん。
あ、カウンセリング募集します、あ募集開始みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、3月のカウンセリング、あの受付中、あ受付開始しましたみたいな、
うんうんうん、
ってやれば、あカウンセリングやってるんだ、
うんうんうん、
でそこに反応してくれる人はかなりやりたいと思う、
うんうんうん、
それわざわざクリックして開けるわけだからさ、
うんうん、
半分以上はやりたいと思ってるはず、
うん、なんかじゃあ募集開始日でもそれがずっと毎日、私10日ぐらい募集するんですけど、 毎日毎日そのタイトルやったら えってなるじゃないですか。だから募集開始の時にタイトル変えるみたいにしたらいいかな。
この辺りをだからもうさじ加減だよね。あとはゆみさんの、メール配信のリストの中に入ってる人たちとゆみさんの関係がどの程度のものなのかっていうのをもうちょっと考えながら、毎日配信してもいいような人たちもいるかもしれないし、だから毎日配信してようやくこう、なんていうの、気づかれるっていうかさ、どのタイミングで見る人を見るかって分かんないからね。でもね、自分前にちょっと他の人の見てて感心したのが、このキャンペーンやってる間、もうほぼ一緒の内容でちょっとタイトル変えてるやつを毎日配信してるわけ。で、そういうやり方もあるっていうか。
なんか私はやっぱちょっとクリックしてもらいやすい、ためになりそうなタイトル、興味を引きそうなタイトルにしてクリックしてもらうじゃないですか。で、全文読んでもらえなかったとしても、その冒頭に募集開始しましたってしといて、詳細はまた詳しくは下にっていうことにして、で、読みたい人は最後まで見てもらえるみたいな感じにもしてるんですけど。
内容自体は全然いいと思うんだよね。でも、懸命、やっぱり懸命。懸命で、その募集が始まってるんだっていうことを分かるようにしておかないといけないかなって思っているのと、だから、どういう割合で、例えば毎日配信してるんだったら、週に、週にというか、1日おきに案内を入れるのか、あるいは1週間に1回でいいのかとかっていう、ちょっとさじ加減はちょっと必要になってくると思うんだけど、自分だったら、キャンペーンっていうか、その3月の募集かけるっていう時であれば、1、2週間前から、なんていうの、毎日ではなくて、例えば1日おきとか2日おきとかに、その募集を、募集の内容だけ、中身は、その情報提供っていうことではなくて、これやるよっていう募集の内容だけを載せたメルマガの記事を自分だったら出す。で、もちろんだから、その募集の内容だけではなくて、なんでこの、セッションを受けた方がいいのかみたいな、ちょっとうんちくみたいなのをちょっと載せておいて、で、それで募集はこんなですって言って、その概要を書いておいてっていう感じで、その募集の内容をに特化した記事を作って、それをこう1日おきとか2日おきとかぐらいに多分配信すると思う、自分だったら。で、タイトルは毎回同じだったらあれだけど、ちょこっとだけ、ちょこっとだけ変えて、3月からのセッション募集してますとか、募集開始とか、で、ちょっと近くなってきたら、あと何日募集締め切りますみたいな感じのこととか、ちょっとね、営業時見てるけど、そういう分かりやすい、このストレートでもいいと思うんだよね。で、ストレートで書いて、嫌われないかなとかっていう心配も出てくるでしょ。
それはあれなんですけど、毎回毎回同じタイトルだとっていう感じは、あと解除されると、寂しいですけど、解除は、自分のお客さんじゃなかったんだなっていうのは、いろいろね、話聞いて、だいぶ分かってきたので。
でもね、毎日同じタイトルだとさすがにね、ちょっと変化がないので面白くないと思うんだけど、だからそこの部分はちょっとね、少しちょっと角度変えたりとか、ちょっと言葉尻変えたりとかで、少しこの変化をつけながら、なんていうの、このタイトル を考えていくといいんじゃないかなと思う。
うんうんうん、
で実際自分のさ今やってるクライアントのところでも平日毎日出してて、でキャンペーン前になる、うん、通常はねキャンペーンをやる前っていうのは通常は大体この会社のことと製品のこととお客様の事例と、うん、あとはその製品を取り巻くその環境なんか法令的なこととか、
うんうんうん、
あとは時事ネタとかっていうのを織り交ぜながら書いて、うん、出してるわけでも、うん、キャンペーンの前に なると2週間前本当は今回ちょっと遅かったんだよね1週間前になっちゃったんだけど大体2週間前ぐらいからキャンペーンやるよっていう告知みたいなのをちょくちょく織り込んでいくわけ、
うん、
で織り込んでいってでキャンペーン前になったらもうちょっともう少し頻度を上げて例えば1週間に2回だったのを1週間に3回とかに上げて、うん、で配信するわけ、うん、で面白いことに通常そのキャンペーンの内容を配信してないから、うん、キャンペーンの内容をその配信していくと、うん、開封率が上がったりするの、でそれ見て思ったのが俺は一生懸命さ、うん、このクライアントの製品のこと良さとかを伝えようと思って、うん、いい情報を提供するってのに専念してずっとやってたんだけど、
うん、
実はお客さんはキャンペーンを待ってたと、そういうことだったのよ。やっぱりなんかまあねお客さんうちの、クライアントの製品は完全にもう B2B だから、
うん、
大企業だからなんかなんていうのB2C のこの対個人っていうところで言うとまたちょっと違うのかなって思ったりするんだけど、うん、でもね確実にキャンペーンの内容をたまにポンって出すとポンって上がる、
うん、はい、
でそのメルマガの中に書いてある、メルマガの中に貼ってあるそのリンクここから確認してくださいって言ってリンク貼るでしょ、
うん、
そのリンクをクリックする率も上がる、
あ、うん、
上がるのでだからもう緩急つけるっていう感じよ。
うーん、
普段はだから情報提供どんどんどんどんやっててでもそればっかりだとやっぱりお客さん飽きるんだよね、
うんうんうん、
そら飽きるからたまに何かちょっと、まあ、自分の製品とかサービスに即したものなんだけどでもちょっと違う角度での記事を入れたりとか、うんうん、あるいはたまになんかセッション特別に募集しますとかって無理やり作ってもいいから、うん、なんかそういったのをちょくちょく織り交ぜながらやっていくと、うん、あセッションやってるんだっていうのもね気づかれるでしょ
う。うんうんうん、いいですね。
お客さん自分から、うん、やってほしいってよっぽど思わないとお客さんの方から来ないさね。
うーん、
だからそこをちょっと刺激してあげる。
うーん、
こっちから。
うーん、なんか今ちょっとフロント商品をセッション以外でもちょっと考えてるので、うん、出していこうとは思っているところなんですけどね、
うんうんうん、頑張りましょう、
はい、
発信ありきです。なんかもう、うん、ビジネスのこの先生たちはマーケティング7割とか言ったりするよ。マーケティングの良し悪しもうマーケティングが仕事の7割そんなにやってられるかって感じだよね
そうなんですよね。なんかそのね商品に合わせた発信をこう毎回やるっていうのがなかなかこうね、
うん、
難しい。
そうだね。まあでもね一番手軽にこう楽しみながらできたら一番ねいいよね、うん、そういう意味ではなんかこの声の配信はやっぱり俺には合ってるね、めっちゃ。本当は俺はでも YouTube とかでなんかこのワードプレスのね使い方の操作の画面を見せたりとかっていうのを本当はやらないといけないかなと思ってるんだけど、
う
ん、めんどくさい
そうなんですよ。だからその面倒くさいになるとやっぱ続かないっていうのがあるからね、
うん、
いかに手軽にできるか ていうのが
ですよね。
大きいですよね、でもね。
うん。まあでも頑張っていきましょう。
はい。
お互いね、ちょっと切磋琢磨して。
はい。はい、50分以上喋ってる。
本当よね。まあまあまあ、はい。聞いてくれる人だけ聞いてくれれば、
はい、
それでいいです。まあとにかく200回達成しましたので、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。もうイムさんのおかげです。これ始められたのも。ということで今日は私にこの声の発信を消しかけてくれた。
消しかけてくれた。お尻叩いてくれた。
はい。お尻叩いてくれたイムさんをゲストにお招きして、お話をしました。どうでしたでしょうか。はい、じゃあユミさんの方もね、ブログとか、
はい、
どうしようか、後で、概要欄の方にね、ユミさんのブログとか、あとはメルマガとかブログから行けるんだっけ。
ブログから行けます。はい、
まあ、ブログの、じゃあ、URL ね、URL 貼っつけておくので、
はい、
スタイフはどうします。
スタイフもじゃあ送らせていただきます。
お願いします。じゃあスタイフの方も貼っておくのでぜひ聞いてみてくださいね。ユミさんのなんかこの子育ての悩みのやつは結構ね、気づきになるところいっぱいですよ。私もたまに聞いてますけど、
うん、
いいのでぜひ聞いてみてください。はい、はい、ということで記念すべき第200回目これで終わりたいと思います。ユミさん今日はありがとうございました。わざわざ時間取ってくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日はこのあたりで終わりたいと思います。じゃあまた次回、お耳にかかりましょう。じゃあね、バイバイ。心をつないで